子息子が父親のもとに帰ったとき、父親は嬉しくなって、この息子は死んだが生き返ったのです。結局霊的に生かされることとは救われることです。洗礼を受けることでもないし、聖書の内容を信じ込むことでもないし、より良い人間になろうと努力することでもない。神の霊によって生かされることこそが誠の救いです。ですからパウロはクリストの御霊を持っていない人はクリストのものではない、まあ意味は救われていないということです。まあイエス様と出会ったものは死から命へ移されると、例えばヨハネ伝の中で次のように確証されています。5章の24節です。166ページになります。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信ずる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。イエス様を信ずる者は永遠の命を持っている。永遠の命を持っている者はもちろんもう裁かれません。キリストイエスにある者は罪に定められることは決してないと約束されています。裁きに遭うことがなく死から命に移されたものは本当に幸せなのではないでしょうか。まあ霊的な死から永遠の命に移されることこそがイエス様のもたらした救いであります。けどそれに対して体の復活はいつ起こるなのでしょうか。まあ聖書は4つの答えを与えています。第一の答えは終わりの日であります。ヨハネ伝6章の39節次のように書かれています。ヨハネ伝6章の39節、私を使わした方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。終わりの日によみがえられること。4節、事実私の父の御心はこう見て信ずる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。また4章4節に同じことが記されています。4章4節、私を使わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせますと。体の復活はいつ起こるなのでありましょうか。まあ、ここではっきり終わりの日と書かれています。5章4節、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせますと書かれています。もちろんこれはイエス様を信じ受け入れた者、霊的な復活を体験した者に対して確証され約束された御言葉です。体の復活はいつ起こるか、終わりの日。これは第1番目の答えです。第2番目の答えはイエス様の再臨の時です。コリント第1の手紙15章311ページです。15章の22節23節をお読みいたします。 Sunaci Adam niatte subite nostonga shinde rioni, Cristo niotte subite nostonga ikasaru karades. Shkash, onono ni sono chumban ga arimas. Mazu, hatsu ho dearu Cristo, tsugi ni Cristo no sairi no toki, Cristo ni zokshtero mono desto. Arimas. Ma saisho wa Cristo, tsugi ni Cristo no sairi no toki Cristo ni zokshtero mono. Ma makoto no kyokai to wa 一つの有機体であり、まあ、体のようなものです。カシャラはもちろん人間ではなく、高く引き上げられたイエス様であり、このイエス様に属するものは、イエス様とつながっているものは、まことの教会である。ある教会で席を置くものではない。イエス様とつながっているものだけが、まことの教会に属するものである。ということです。まあここではもちろん信ずる者に対して言われているわけですけど、それはキリストに属する者たちという御言葉からも分かることができます。体の復活はいつ起こるのでありましょうか。終わりの日、またイエス様の再臨の時です。まあ第三番目の答えは教会の景況の時です。同じくコリント第一の手紙15章の51節からお読みいたします。コリント第一の手紙15章の51節聞きなさい、私はあなた方にお釘を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆帰られるのです。イエス様と同じ姿に帰られるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは帰られるのです。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからですとあります。死者は朽ちないものによみがえり、またその時生きている者は1秒かからないうちにイエス様の栄光の姿に変えられるようであるとあります。同じ事実について、まあ、よく引用されるテサロニケ第1の手紙の中で書かれています。366ページになりますが、テサロニケ第1の手紙4章中3節からを読み出します。眠った人々のことについては、まあ、眠った人々とはイエス様に出会って、まあ、一足先に手に召された人々のことを意味しています。眠っているのは霊ではない。霊は直ちにイエス様と一つになるからです。体だけなんです。物質だけ一度復活まで眠っている。眠っている人々のことについては、もう兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。知るべきことです。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。まあ先に召された人々は結局先なんです。彼は先に主の栄光を拝するようになると聖書ははっきり言っています。中国説、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち体と一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。 このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合いなさい。私たちはいつまでも主と共にいることになる。確かに私たちは将来のことはっきりわからないかもしれない。5分先のこともわからないけど、遠い将来のこと全部はっきり分かった。私たちはいつまでも主と共になる。まあそれを考えると、今の時の苦しみだって大したものなのではないでしょうか。いつ体が変えられる、復活されるのでありましょうか。まあ教会の景況の時ですね。この景況の時は主がお定めになることであって、我々人間はそれがいつ起こるか知ることができません。だから計算してもいけません。まあ景況の後のこと計算しても結構である。聖書ははっきり言うと、ちょうど7年後でイエス様は公に千年王国を立てるために、イスラエルの民を救うためにオリブ山に降るようになると聖書ははっきり言ったものです。けども空中サイレンはいつになるか残念です、わからない。まあ、今日の午後日中3分かもしれないしまあ初代教会の人々はもしかすると今日かもしれない、そういう希望を持って生きていたのです。まあ長い目で見ることとはそれなのではないでしょうか。まあ一瞬にして、まあそれが行われると聖書に書かれています。その時イエス様は天から下ってこられ、雲のところまでおいでになると書かれています。キリストに会って死んだ人々は復活の体を得て空中に引き上げられ、そこでイエス様に出会おうと記されています。それに対してその時まだ生きている信ずる者はその瞬間に変えられ、死を見ないで復活の体を得ることによって引き上げられ、空中でイエス様と会おうとあります。コリント第一の手紙の中5章の51節を見ると次のように書かれていますね。前に読みました箇所です。聞きなさい、私たちはあなた方に奥義を告げましょう。私たちが皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。先に死んだ人も生き残っている人も必ず一瞬にして変えられるようになるということです。いつ体の復活が起こるなのでありましょうか。第4の答えは第1の復活であります。ヨハネ黙示録の日章458ページになりますけれども、次のように書かれています。黙示録日章の4節からお読みいたします。日書の4節から6節まで。また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉との上に首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その舌や手に獣の刻印の押されなかった人々たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。その他の死者は千年の終わりまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。この第一の復活に預かる者は幸いな者、聖なる者である。この人たちに対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王と 하고 또 각시로 사게 되었습니다. 마코그대바 다이